皆さん、日本語のポッドキャストジャパニーズウィズのりこシーズン3ホストののりこです。今日の特別ゲストはかおりさんですね。かおりさん、いつもありがとうございます。去年もたくさんインタビューに出ていただいて、一緒にエピソードも作ったし、はい、コラボワークショップ、日本語で学ぶ日本の料理っていうシリーズもね、していただきました。はい、今回もそのかおりさんとのお話です。内容は、かおり先生がどのようにお正月を過ごしたのか、お正月についてちょっと聞きました。さらには和食について、和食の面白い特別展を今日本でやっているそうなんですね。それについて聞きました。そして2024年の2月にやる私たちのコラボワークショップの内容についても発表しています。最後に、インタビューの最後に、かおりさんが2024年にどうしてもこれだけはしたいっていうことがね、一つあるそうなんです。それを聞いてみてください。かおり先生が今年チャレンジしたいことは何でしょうか。はい、それでは始まります。かおりさん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、今年もよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
うん、はい。いいお正月でしたか？
そうですね。毎年そうなんですが、今年も、夫の実家に行きまして、1週間ぐらい滞在していました。
ゆっくりできた？それともちょっとバタバタした感じですか？
結構ゆっくりできましたね。嫁姑問題とかはうちはないので。
平和な。よかったです。なんか2024年迎えて、なんかモチベーション高い感じですか？やる気満々。
そうです。やっぱりね、新年になるとね、新しい年になると、やっぱりこう、いろいろね、あれやりたい、これやりたいとかね、こんな一年にしたいとかって、いろいろ思いますよね。ワクワクしますね。
いいです、いいです。今年も本当にいろいろお世話になると思うので、よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
ぜひ、まず聞いてみたいのは、かおりさんの、その、はい、ご実家の話になるのかな？お正月の料理、はい、何を食べたのかな？はい、気になります。
はい。もうね、ザ・日本のお正月ですね。
もう本当にそうなんだ。
そうなんですよ。皆さんね、ご存知の方もいるかなと思いますが、おせち、お雑煮、あと、そうそう、年末に年越しそば。これが、本当に定番中の定番のものを食べましたね。
素晴らしい。いや、私は本当にそういうのことをね、しばらくやってないので、羨ましいんですけど、好きですか、かおりさん自体は、そういう伝統的なそういうお正月の料理。
そうですね、大好きですね。特に、お雑煮が、ね、夫の実家の母が作るお雑煮が私大好きなんですよ。
美味しいんだ。ちょっとどんな感じか話してもらってもいいですか？
はい、はい、ね、お雑煮って地域によっていろいろなんですよね。で、私の母が作るのは白味噌のお雑煮で、
ごめんなさい、ご実家どこだったかな？
そう、関西なんです。
関西白味噌、
白味噌なんですよ。で、大根、人参、里芋が入っていて、そこに丸いお餅を入れるっていうのが実家のやり方で、もうこれも関西では定番中の定番ですね。
質問があるんだけど、はい、お餅は、はい、煮る、それとも焼いたお餅？
そこがね、実家でやってるのが、煮るというか、
なんか一緒に
レンジでチンしちゃうんですよね。
面白いの。
レンジで柔らかくしたやつを鍋に入れて、まあもう一回ちょっと、なんでしょうね、煮るまでは
いかないです。なんかちょっと温めるみたいな、もう一回温めるみたいな。それは面白いやり方。
焼いて入れるではないですね。
うちの実家は岡山で、はい、岡山も丸餅なんですけど、はい、まあ白味噌は使いません。なんか普通の出汁の醤油出汁っていうか。で、焼かないですね。うちの実家は、なんかそのまま最初からボンボンって入れて、柔らかくなるまで待つみたいな感じですね。面白いよね、お雑煮って。
そうですよね。ちなみに私の方の実家ですね、は茨城なんですけれども、 あの醤油ベースのスープに焼いた角餅を入れます。
あ、形も違います。
そうなんですよ、
角餅面白い、うん、いや本当に面白いわ。これもね、なんか一つのエピソードできそうなんだけど、
う
ん、じゃあまあ、ね、うん、これはまあ今回のトピックじゃないんだけど、香里さん家で、うん、まあ、実家でゆっくり過ごされて、はい、美味しいものたくさん食べたってことですね。
はい、そうです、
ね、お餅何個食べたんですか？
もうすごいたくさん食べましたね。何個だろう、数えきれないほど食べたかも。
本当？うんうんうん、
うん、
わあ、いいですいいです、
ね、お正月を堪能しました。
うん、本当にそうですね、ありがとうございます。で、今日はね、皆さんの聞いてる皆さんに、はい、そのお正月の料理の話から、うん、あとあの和食の話になっていくんですけど、うん、あの香里さんは去年かな、日本で行われている和食の特別な、なんか特別展、
はい、
に行かれたっていう話をちょっと聞いて、それがすごい良かったっていう話なので、はい、それについてちょっと聞きたいんだけど、はい、どんな感じだったんですか？
はい、はい、いろいろ展示されていて、日本の、ま、和食とはっていう展示から始まって、で和食に使われている食材とか、それから何でしょう、和食の流れっていうんですかね、なんていうかな、もう昔から現代までのどんな風に変わってきたかっていう、
まあ、実際に、なんか歴史みたいな、
貴族とかは、そうですね、和食の歴史で、貴族の人たちはこういうのを食べてましたっていう、こうレプリカが展示されていたりとか。
どこだったんですか、その展示会は？
あ、はい、あの上野ですね、東京上野で、上野の国立科学博物館で、2月25日までやっているそうなので。
あ、ね、2月25日、
うん、そうなんですよ、ね、なので日本にいらっしゃる方ね、タイミングが合えばぜひ、
ね、そうだね、私ももし行きたいぐらいですよね、うん、本当に面白そう、ね、うん、
そうで、あとですね、その2月まで、上野では2月末までですけれども、その後日本全国巡回展っていう形でいろんなところを、回るそうなんですね。でその和食店のサイトを見ると、どこどこ会場いつからいつまでっていうふうに、ね、ずらーっと今出ているのでね、
要チェックですね。うん、面白い情報。
最終的には2025年9月までっていうふうに、
うんうん、長い長い展示ですね。
そうですね、だから日本に行く方ね、なんかちょうど自分が行くところでやってたら、ぜひ行ってほしいなって思います、
ね、うん、そうだね。じゃあその展示で特になんか印象に残ってることとか、うん、なんか勉強になったことをちょっとシェアしてもらおうかな。
はい、はい、まあ、3つあるんですけれども、うんうん、まあ、なので今簡単にいきますが、
う
ん、1つ目は発酵食品ですね。そうね、日本の調味料には欠かせない発酵調味料とか、まあ、醤油、味噌とかね、そういうのも発酵食品です。
香里さんは本当に発酵食品のこと興味がありますよね。いろいろ作ってる、自分でも。
はい。なので、すごいもうなんかいろいろ見てきましたね。
はい、
で、二つ目は、昔の料理本、レシピ本とか、グルメガイドとか、江戸時代のものとかがね、展示されてて。
江戸時代のものがあるの？
そう。だからね、やっぱりちょっとその時代の文字って読めないものがいっぱいあるんですけど、うんうんうん、でもすごいなんかね、面白かったですね。
すごい。あ、その頃からレシピってあるんだ、やっぱり書かれたものが。面白い、
ね。そうですね。グルメガイドみたいなのは、そう、江戸時代のものを確か見ました。で、レシピ本ってなると、もうちょっと最近になってから。
あ、最近、うん、じゃあ、そのグルメガイドっていうことは、その江戸の、うん、あそこの、わかんない、うん、寿司屋が美味しいとか、そういうことなのか。
多分そういう感じだと思うんですよ。そうそうそう。ね、書いてあるのがはっきりとはわからないので、うん、でも、そういう感じで書いてあったんだろうな。
面白いね。
うん。
わあ、それは見てみたい。
それは実物が見れたので、面白かった。
わあ。
で、最後、3つ目が、うん、これ、聞いてる皆さんも参加できるんですが、リアルタイムアンケートっていうのがあって。
リアルタイムアンケート。
ここにアクセスして、これって和食ですか？あなたはどう思いますかっていうのを選んでいくんですよ。例えば、オムライスは和食ですか？和食じゃありませんか？とか、アンパンはどうですか？とか、そういうのがね、10個、20個、それぐらい あったんですよ。これは和食。
このリンクもう一回シェアしてもらってもいいかな。多分前シェアしてもらったけど忘れちゃった。はい、これ私がこのエピソード公開するときにつけておいた方がみんなアクセスして、はい、面白いね。みんなでやってみて。ね、私今迷いました。オムライスは私の中では日本のものだと思ってるんですけど、でも和食と言えるのか。
なんかそうなんですよね。日本のものっていう言い方をするとそんな感じするけど、
和食
っていうと、って迷いますよね。
そういうクイズみたいな。
そうですね。それがすごい面白かったですね。
じゃあ皆さんぜひ機会があればね、本当に、はい、日本に住んでる方で和食も興味がある方はぜひぜひ。そうそう、いいね。じゃあやっぱり今年も、料理つながりで、料理のことを通して日本語をたくさん教えていきたいっていう感じかな。
はいはい、そうですね。はい。いろんな方とね、料理を通してつながっていきたいなって思います、ね。
いや、和食は本当にね、素晴らしい、文化だし、今言ったように歴史もあるし、ね。はい、で、私たちの2024年の、はい、コラボワークショップの内容が、はい、決まったんですよね。はい、でそれをね、ちょっと今日発表したいんですけど、はい、じゃあ2024年第1回のワークショップは何でしょうか？
はい。はい。日本語で学ぼう。節分に食べる巻き寿司、恵方巻きです。
巻き寿司、恵方巻き。
はい。そうなんですよね。はい。恵方巻きってね、皆さんご存知ですかね？どうですかね？
漢字ちょっと難しいよね。恵方巻きの。巻き寿司は多分知っているはずですけど、でも自分で作ったことない人の方が多いと思うんだけど、まだね、ちょっと準備してるから、詳細まではいいんだけど、どんな感じのワークショップにしようかなっていうのだけちょっと、お願いします。
そうですね。タイトルにも入れましたけれども、節分って何ですかとか、恵方巻きって何ですかっていう、そういう知識的なところも最初にいろいろお伝えして、で、それから実際に恵方巻きを私が作ってお見せするので、後でね、皆さんにも作ってほしいなと思うんですが。
そうだね。そうだね。簡単にできますか？どうですか？
そうですね。簡単にできるようにしますが、できると思いますよ、皆さん。
そうそう。巻くのが難しいってみんな思ってるかもしれない。
ね、あとでなんか特別な道具がいるのかなって思う方もいると思いますが、もちろんね、なんていうか伝統的な作り方といいますか、そうするとね、この道具をこんな風に使うってありますけど、そういうのなくても、もう本当に家にあるものでできるようにしますので。
いいですね。じゃあ皆さん、聞いてる皆さん、概要欄に、リンクとか、お申し込みのリンクとかね、いろいろ貼っておきたいと思うんだけど、今のところ、日時というか、日付は2月にしようと思ってるんですよね。
はい、そうですね。はい。2月に入ってからやろうと思います。
はい。なので、詳細は、かおり先生の、インスタグラムとか、私のインスタグラムとか、私のニュースレターとかで宣伝をしていくので、はい、ぜひぜひフォローを、チェックをお願いします。
お願いします。
はい、いいですね、いいですね。楽しみね。はい。
たくさんの
方に来てもらいたいです。
本当に、そうですね。
でも、かおりさんち、やっぱり節分毎年するんだよね。はい、家で。
やりますね。特に子供が小さいから、恵方巻きはね、作ったり買ったり、その年によっていろいろですけど、でも、豆巻きをしますね。
豆巻き。これもちょっとキーワードですよね。
そうですね。
じゃあ、かおりさん、ぜひ、その実際のワークショップは、2月の前半なんですけど、その前に多分、節分の日がやってくると思うので、かおりさんになんか写真とか、動画も撮ってもらったりとかして、ね、その宣伝を兼ねて、インスタグラムでシェアしてください。はい、私、見たいと思います。
はい。
お願いします。じゃあ、かおりさん、最後に、じゃあ、これで終わるんですけど、そうだな、2024年、その仕事以外で、頑張りたいこと、やってみたいこととか、今計画とかあったら、それを言ってもらって終わりにしようかな。
はい、そうですね。今年やってみたいこと。仕事以外にですが。
仕事以外で。
これって一つ決めていることはあるんですが。
これっていうの、でも言えること大丈夫、言ってもいいか。
言えること大丈夫です。田植えチャレンジしたいんですね。大変ですけどね。 そう、田植え、田んぼにね、稲を植えて、お米になるところがね、っていう、そういう体験に参加したいと思っているので。
田植え体験ができるところ、近くにありそうですか？
あ、はい、ありますね。はい。
これは、またインスタグラムでね、かおりさんのところ
をフォロー
してもらって、リポートしてもらったら面白いかも。
はい。はい、はい、
そうですね。田植えって、どの時期にするんでしたっけ？春？
ゴールデンウィークぐらい。うん、5月、4月終わり、5月初めぐらいが多いかなと思います。
わかりました。じゃあ、もしよければ、まあ、田植えの後ぐらいかな、うん。田植え体験について話してもらおうかな。
はい、そうですね。はい。
ぜひぜひお願いします。じゃあ、かおりさん、今日はこれで終わりたいと思います。はい、ワークショップ、ぜひぜひ、成功させましょう。
はい、そうですね。楽しみにしています。
私もよろしくお願いします。じゃあ、かおりさん、今年もよろしく、またね。
はい、ありがとうございました。
はい。